きな奇跡はないとそのように私は思いますけども、と同時にですね、私たちがキリストの似姿に変えられていくんですよね。御霊の働きは人を救い、そしてキリストの似姿に変える、教え導き戒め、そして育むんですよね。皆さん、私たちはですね、共通のゴールがあるんです。それはイエス様の似姿、イエス様のようになっていくんです。皆さんどうですか、楽しみですか。困るなそれはって思いました。私は私でいいんですどうですか、まあ、そうですよ。あのパウロもね、パウロのまま別に顔が変わるわけじゃないんですよ。つまりリニューアルされていくということですね。その人の与えられたその性質がますます神様の喜ばれるように変えられていって、キリストのようになっていくんだということですね。ね、私はこのことを考えるだけでもね、本当に素晴らしいなと思います。私もイエス様と出会う前は、人は何のために生きるのかということをずっと求めていました。皆さんどうですか。でも聖書ははっきりと、人はなぜ何のために生きるのかということを明確に教えてますよね。皆さんどうですか。聖書は大きく言って3つ言ってますよね。一つは神を喜び楽しむためですよ、ね、神を喜ぶためにね、私を作られた創造者の方がおられるということを知らされて、私は神を喜ぶ。二つ目はこの身をもって神の素晴らしさを表すということですよね。私の生き様を通して神の素晴らしさ、つまり神の栄光を表していくということですね。そのために私は生かされているんだ。そして三つ目は創世記の一章ね、26からありますけれども、神が作られたこの世界を健全に管理するためにね、あるものは理系の分野で、あるものは文系の分野で管理するために私は生かされているんだと。だからね、さまざまな勉強が大切なんですよね。数学なんかそんな将来意味があるのか、あるんですよ、ね、そんな別に計算できたらいいやん、まあそうなんですよね。でも本当にそういう私たちが神の作られたこの世界を健全に管理する座となっていくために、そういうものの見方、考え方をねしていくという意味においても、無駄な学びは一つもないというふうに、そのように聖書は言うんですね。皆さんどうでしょうか。そして私たち共通のゴール、それはイエス様のようになっていく。そしてそれを可能にするのが、イエス様を私の救い主で信じますと告白をしたものを全てに例外なく注がれる、入って住んでくださる父子聖霊の三位一体の神ですよね。それが聖霊となって住んでくださるんですよ、ね、そして今日の御言葉は、その聖霊様と共に歩んだら必ず御というものが結ばれるというふうに約束されているんです。それが御霊の御です、ね、今日はですね、御霊の御とは何か、そしてどのように結ばれていくのか、そしてそれをさせまいとする力は何なのかということをね、主に教えていただいて、心に刻んで決断して応答したいと、そのように願っております。皆さん16節を見てください。これ皆さんで読みましょうか。では16、17読みましょうか。では3、はい。私は言います、御霊によって歩みなさい。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は、この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。皆さんどうでしょうかね、心の中で、あ、ほんまにせやわと共感、深く共感された方は、まさにあなたに届けたいメッセージですね。これはパウロはですね、ガラテの教会の人々にですね、一つ憂いがありました。それはあなたは御霊によって救われたにもかかわらず、今肉によって、つまり律法によって完成させようとしているんだ、なんでそんなことするのかということを憂いてるんですね。で、5章の1節にですね、こうあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。つまりですね、福音というものは私たちを罪と死から解放するんですよ。皆さんどうですか。皆さん、私はイエス様と出会ってね、解放されたんですって思っている方どうですか。うんうんですか。いやいやいや、そんなことないです。イエス様と出会ってね、もうなんかがんじがめて縛られて、あれしたらあかんやろ、これしたらあかんやろ、でも大変なんですわって言う人いますか。どうですかね。私はですね、どちらも経験したんですよね。またどちらも経験するのが実は成長なんですよ。がんじがらめになっているということがずっと続いているならば、それは本当にですね、まあ眉間に仕上がるでしょうね。違います。 そういうことを通して自分の肉と向き合い、示され、神様に悔い改めて、そしてそこが解放されていくんですよね。その繰り返しだと聖書は言っていますね。福音というのは罪と死から解放されていくんですよ。それを可能にするのが聖霊の働きです。ですからこれはですね、自分の努力ではできない、努力でまた使用しようと思っているとちょっとですね、歯を食いしばっていくんです。皆さんどうですか？罪と死からの解放、これが御霊の働きですね。でもガラテの人々はですね、その御霊で始まったにもかかわらず、立法によって神の目から正しいと認められていくんだというふうに、なんかこうまた元に戻っていってるんですよね。立法を守らなければ神様喜ばれない、救われないというふうになっていくんですね。皆さんどうですか？立法を守るということは、どっちかといえば分かりやすくてですね、なんか人間の変なプライドをくすぐるところがあるみたいですね。私はこれこれのことをしたから救われたんですっていうふうにもしなったらですね、どうですか皆さん、がぜんやる気が出る人いるかもしれませんね。だから聖書通読誤解したら救われますみたいなことで、どうですか皆さん、ひょっとしてやったるぜってね、1年間1回も礼拝休まなかったら救われるんです、天国ゴールみたいなね、どうですか皆さん。そうしたらでも分かりやすいでしょね、だからやったらやる気が出るっていうね、人がいるらしいですね。つまり満足感を与えるんですよ。でももしそれで本当に救われたらどうですか、天国行ったらもう自慢話ばかりですよねお前どうやったんとか言ってね、俺やったんだぜとかね、それは天国と言いませんね。えつまりね、聖書はどんな行いも自分を救うためには不十分だと言ってるんですよ。ただ自分で自分は救えない、努力では無理だと、救いはただ神の恵みだと聖書は言っています。アーメンですか皆さん、どうですか。聖書は救いは神の恵みと言っていますね。エペソの2章の、ね、7、8にはっきりとありますね。あなた方は恵みにより信仰によって救われたのですと、これは誰をも誇らせないと、ね、行いのではありませんとありますね。でも私はどっかでなんか行いしなあかんちゃうかとね、そういうふうに私は刷り込まれてきてますからね。生まれてからずっと教育が、そうでしょ、でできたことに対して評価されるじゃないですか。聖書はできたことじゃなくて成果じゃなくてプロセスです。忠実さを評価されますよね、よくやったかどうか、ね、だからそのことはしっかりと私は価値観を変えていきましょう。信仰というのは価値観を変えていくということです。自分中心から神様中心の考え方、生き方へと変えるということが信仰ですね。でもガラテの人々はなんかそういうね、行いによってやっぱり救われるんだよというふうなことを教える人がやっぱりいたんですよ当時。だからなんかそうかな、やっぱりそうかなと思ってそっちに行っていた。だからね、いろんな細かいねルールをね作ったんですよ。この気持ちも分かります？いや、大きなルールもっと細かいルールが分かりやすいんちゃうかというふうになってですね、作ったんですね。でこういうルールがあったんですよ。安息日には足をくじいてもそこに水をつけて冷やしてはいけないさあこれスキュービできませんよ、安息日冷やすな、もう晴れてるの待っとけね。どうですか、歯が傷んでそれを癒すために酢を口に含むとそれは罪になると。昔酢っていうのはね、消毒っていう意味がありましたから、だからね、ひたすら耐えるんですよ。そういういわゆる細かい催促ができていったんですよね。もう本当にですね、ちょっと笑ってしまうのはね、不合理極まりない。でもそれは真面目にやっておられたんですよね。で、規則を作り出した人々は神が立法を通して示そうとしておられる御心を求めるんではなくて、ひたすらそのルールを守ることのみを追求していったんですよ。そして立法を落ち度高く守れば救いが得られると考えた、ね、違います。パウロははっきり言いましたね、このガラテオ 2-16 で、人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるんだと、ね、皆さんそういう御言葉いっぱいありますからね、これもう一度しっかり受け取り直してください。自分になんか変に貸す癖がある人ね、だから自分勝手にハードル決めてしまう人、それは意味がないということですね。福音は罪としてから解放したんですよ、ね、それが本当にキリストに似せられていくのであればね、いいんですよ。往々にして大体ね、行いに走っていくんですよね。違います。できないあなたをも愛しかさっているのが恵みですよね。だからできないあなたも愛しかさっている、愛しかさっている、本当に感謝と報くんですよ。突き抜けていくのが恵みの信仰です。皆さんどうでしょうか。ここにですね、肉の願うことってありますよね。肉とは一体何か。この肉というのはですね、これは単なるですね、この、体の欲求ではありませんね。 まあ、もし体の欲求を満足させないというふうになれば、まあ、お腹空いたけどひたすら我慢するとか、眠たいけど寝えへんとかですね、そういう意味になっちゃうんですよね。それは単なる禁欲主義です。そういう主義もあったんです。禁欲派っていうのがあったんですよ、ね、エピクロス派っていうのがあった、聞いたことありますか、世界史で、ね、あったんですよ、その真面目にやったんです。でもそれは違うんですね、偏ってるんです。そうじゃなくて、この肉の欲望って聖書が言うときに、体の欲求以上のものです。つまりその人のものの考え方や感じ方や価値観や生き方のことを指しますね。つまり肉というときに聖書が、それは神から離れ自分中心に生きるという、ね、自分を神とするという、まさに罪の支配の中にある私たち人間のものの考え方、感じ方、価値観を指すんですよ。それを肉と言います。つまりね、神、誠の神から離れ自分中心、自分を神とするような罪の言い方をしている中でのものの見方、価値観、考え方、これを肉、肉と聖書は言ってますね。皆さんいかがでしょうか。つまりね、自分の思い通りに物事を押し通そうとする心なんですよ、ね、これはわがままですよね。つまり私はこうしたいっていうふうなことをね、ひたすらやり続けるんですよ、ね、皆さんどうですか。食欲を考えたときにですね、まあ、限度を超えなければね、それは自分のね体を健全にしてくれる。でもそれ限度を超えたら、これはですね病になっていきますよね。どんなことでもそうです。ある基準を超えてしまうと、それは罪となっていくということも覚えたいんですよね。働くことはいいことです。しかし働きすぎることは精神的にも肉体にも害になるでしょう、ね、生活をエンジョイすることも決して、ね、私たちは神様から与えています。でもそれが行き過ぎて毎日エンジョイばかりして神様がどっか行ってしまったら、これは罪ですよね。そうですよね。だからそういう他のことをしすぎて神様が脇に追えられて後回しになっていくならば、それは神様を代償していくように願える言い方に反することになっていくんですよね。でその根底には肉があるんですよ。自分がしたいことをする、つまりこれが肉です。だから17節見てください。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう。16節は決して肉の欲望を、ね、御霊によって歩み続けたら満足させることはないんだということですね。つまり対比されているわけです。皆さんいかがでしょうかね。私たちは、ね、クリスチャンの悩み、信仰者の悩み、いやもっとならば神様によって作られた被造物である私たちは、神様に本当の本物の幸せを体験してほしいと願われてますよね。そういうふうになるために神様は私たちに十字架のイエス様を与えてくださったんです。だから本物の生き方は平安、喜び、希望、力に満ちたものですが、決してそれは棚ぼた的に上から降っていくんじゃなくて、その肉の自分との戦いがあるんですよ。だからね、まず私はそういう肉があるんだということをしっかり認めましょう。そしてその肉の自分と戦っていくということですね。だからパウロはね、何度も戦っていますよね。誰がこの罪の体から私を救い出してくれるでしょうかとか、ね、あなた方はまだ罪と戦って血を流すほど抵抗したことはないと。あれはね、自分の肉の部分と戦っていくということです、ね、その人はこの1週間、私も本当に戦いました、もう戦い疲れてようやくここに来たんですという人がいたら幸いですよね。それは主の御心の悩みをしたんですよ。あ、そんな戦いって初めて知りましたっていうならばですね、いや今日からそれが、ね、意識できますから感謝ですよね。つまりね、そこに私たちはフォーカスを向ける、焦点を当てるんですよ。他のところに当てすぎなんです、ね、だから要するに、だからちょっとずれてるわけですよ。だから聖書はあくまで肉に、自分の中にある罪にね、本当に目を向けて、それをしっかりと神の前に悔い改めなさいということを、ね、一貫して言われています。だから選手も同じことを、ね、お分かりしたと思いますね。これが肉の思い。そして具体的に、ね、どうなるか、19節見てください、ね、19、20、21と言いましょうか。では3、はい、肉の行いは明白であって、妬み、明定、遊興、そういった、はい、そうです、ね、すごい羅列ですね。どうですか、なんとなく分かりましたですか、ね、これね、5つのグループに分かれるんですよ。一つはですね、このまず性欲ですよね。不貧困、汚れ、公職ですね、要するに性的、これは本当にですね、 神と教会の前に制約をなした夫婦にのみ許されているものですよね。性の営みというのはですね、それ以外でも中途が呪いになるんだと、はっきりと言いますね。汚れになるんだ、そして自分を蝕み他者を蝕んでいくんだということをはっきりと教えますね。2つ目のグループ、それはですね、これは偶像礼拝、魔術ですね。これは宗教的な罪ですよね。つまりこの人間が生み出したもの、つまりこの石とか木で作ったようなものを拝んだりするですね。そしてまた聖書の世界に属する、ね、もちろん偶像礼をね、皆さんここにおられる方は、いや私実はですねイエス様を信じてるんですけどね、いや観音さんも信じてるんですよっていう人はいないと思いますね。そんなことちょっともうね、地理滅裂になってしまいますから。でも魔術はどうですか皆さん。まあこれは平たく占いですよ。自分から住んでやらないにしても、それが耳に入ってくる環境今多いですよね。例えば天気を見てたら、なんかいないですね、今日のラッキーカラーとか今日の運勢はとかね、方角はとか言うじゃないですか。でふっと入ってきて、それがですね見言葉にも大きくなってしまって、やっぱこっちの方行かないでください、こっちじゃないと ねそんな風になってしまう時ないですか。ないと誘惑あるんです。だからね、本当サタンで巧みですからね。私はそこに意識を向けるんですよ。そういうことをね、もう本当に自分で聞かないっていう風に決断するか、その本当に工夫しても、そういうのはその時間だって分かりますからね。あれシャッとこうやるとかね、それありますね。そして3つ目のグループ、これは個人的な憎しみですね。敵意、争い、ね、そねみ、憤いですね。これらはね、他者に対して罪を犯させますね。つまり本当に相手に対してそういう思いを持ってしまう。そしてそれがどんどんどんどん膨らんできて、もうどうしようもなくなってしまうんですよね。そして4つ目のグループ、それは、党派心、分裂、分派ですね。これは社会的、集団的な罪と言われますね。そして5つ目のグループ、最後ですね、それは、妬み、酩酊、遊興です。これはまさにですね、この酒に酔うことですよね。そういうことがなされていくんだと、ね、つまり肉の粉はそういうものだということですね。だからどうですかね、どれかなんかそれに近いものをね、自分の中に持っていると認めざるを得ないんじゃないでしょうか。まさにかつての私もこういうことに支配されていた。ですからね、肉のこのようなものが働くところには本当の意味で愛も平和も一致も生まれ得ないんですよ。聖書はそう言ってます、ね。まあ、この酩酊、この言うことをね、もう日常的に聞きますよね。酒が身を滅ぼすというね、いろんなニュースが入ってきます。どうですか、これはライフスタイルですよ、ね、依存性があります。そこに依存する、神様じゃなくてそこに依存してしまう。これは裏を返せば本当に寂しいんですよね。自分が満たされないからそれで満たす、憂さを晴らすということです、ね。私はどうでしょうかね。確かにね、そういうね、酩酊とか遊興だと、そういう不自然な生活は避けているかもしれませんが、健康でお金があり人の注目をもらう生活であれば、それではいいんではないかと考える、そういう中に知らず知らずに引きずり込まれてしまうこともあるんでしょうかね。このね、肉の欲望、根が深いと思いますね。ですから肉の欲望というのは本当に神抜きにそれを変えていくことは本当に聖書は不可能だと言っています。ものすごく根が深いんですよね。私たちの罪の性質ですから、もうアダムからずっと引きずっているから、もう年季入りまくっているということですね。皆さんどうですか、そんじゃそこではできません。想像の初めから入ってますからね。だからもうそれは自分で自分を救えないということをまず認めることから救いというものが始まるわけですよね。そのことを今日もう一度受け止めましょう。神なしで生きていけるんだという傲慢、ね、傲慢、それは神に逆らい真理を憎む人間の罪の性質にあるので、それは訓練して良くなるものではありません、ね、まさにそれを認めて、それを作り変えてくださる神様に心を明け渡すことが唯一のその解決の道ですね。つまりその肉の原理を遠ざけて捨てて、新しい性質、新しい原理に従って生きていくんですよ、ね。それをパウロはね、ローマ人の手紙でも何度も言ってますよね。罪と死の原理から、ね、御霊の原理というふうな言葉を使っていますね。 つまり御霊によらずしてそれはなされないんだ。そしてパウロは言いました。それに対して22節、今日の中心聖句ですね、22、23、24まで読みましょうか。では3、はい。しかし愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。キリストイエスにつくものは自分の肉を、はい、そうです、雨です。まさにですね、私たちは、ね、本当にですね、この御霊の実を結ぶように作られているし、召されたんだということです。皆さんもう一度目を見てください。これ9つありましたよね。どうですか、ここに書いてあった9つの実、結びたいですか、どうですか。いや私別にいいんですわと思います。まず結びたいかどうかですよ皆さん、ね、イエス様って、ね、あなたはどうしたのかってもう応答を求められるでしょ。皆さんどうですか、もう正直に結びたいですか。ちょっとどうですか、別に私に言うてくださいね、神様言ってくださいね、もう勉強しましょう。私が言ってるんじゃなくて神様が言ってると聞いてください ね、今この礼拝の中で結びたいですか。結びたい、そうですね、もうはいと言いましょうね、はい、結びたいですね、もうめちゃめちゃ結びたいですか、ね、そうですね、そうです。皆さん応答から始まりますからね。そうなんですよ、あの聖書はですね応答なんですよね、主体的にはです、あの強制的にね、あんたも首にな作って引っ張ってくるのではないんですよ。この礼拝に来るもそうでしょ、起こされてきた人ってひょっとしたらいるかもしれませんけどね、あの強制ではないですよね。自分からね、神の愛の深さよ高さを知れば知るほど命の恩人の死が招かれている、何においてでも生きたいという思いが増し加わってきてこの時間を整備してこられてるんじゃないですか。つまり応答なんですよ、全部応答ですよ皆さん、ね、応答じゃなくなるときに強制が入ってくるんですよ。なんで入るんですか、変な思いが出てくるんですよ。昔の思い、罰が当たるとか呪われるとか、いかへんかったらなんかやばいとか、わけわからんね、そういうのが入ってくる。そんな聖書一つもないでしょ。応答ですよ皆さん、もうめっちゃシンプルですけどね、応答していきましょうね。だからくすぐる1週間どれだけ応答しましょうか皆さん、ね、自分は罪深いのはもう当たり前なんです、分かったんです神様。そのあなたを分かった上で招いて御霊の実をあなたを通し結ぶように私はしてるんだと、そこから皆さん始まってますか。いや私ね、そんな言ってもらう資格ないんですよと、そこから始まったらね、もうずっとそれですよ。だからもうそれはもうクリアされてますから、誰に、イエス様ですよ。そうですよ、イエス様が十字架で死んで復活したらそれをするためでしょ。だからいつまでもそんなところに行かなかったら、イエス様の十字架と復活は何の意味があったんですかみたいな感じになって、イエス様ここにいたらもう頼むでって言われますよねまあ頼んでって関西弁じゃないですよ、まあ、本当そうですよ。で私はねやっぱりそういうことをやっぱり実はこれ言ってることは全部私が経験したんですよね、本当にそう思いました。だからそっから始めたらダメですよ、もうね招いてくださったんだと。皆さんどうですか、そういう思いでもっぺん言いましょう、もう安心してることは言いましょうか。3、はい、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そうですよ皆さん、この実をね私が結ばせていただけるんですよね、すごくないですか。これはね3つずつのグループに分かれると言いますね。愛、喜び、平安というのはですね、これは神様に愛され、神様に喜ばれ、神様を愛し、神様を喜ぶというそういうことですね。平安もそうです、神様にある平安ですね。皆さん愛、喜び、平安、神様との関係で結ばれていくんです。そして寛容、親切、誠実はこれは人との関係ですね。寛容、これは本当にですね広く受け止める心が与えるんですよね、どんと構える。そして親切、今まで見て見ぬふりをしていたのが本当にほっとけなくなる心が与えられてくる。そして善意は、これはもう書いてあるとですね、本当に良いことをしていこうという思いが出てくるんですよね。そして誠実には実は自分の中で結ばれていくと言われますね。正直である、誠実、神様に誠実でありたい、人に誠実でありたい。そして柔和、これはですねいつもニコニコしていく、ね、今まで本当にですねしかめつらしたから柔和、穏やかに笑顔が絶えなくなる。そして自制、これは自分を制するんですね。先ほど申し上げた肉のそういろんなね過ぎること、これやったら神様が作られた体を汚すなとか、これやったらこれ食べたら 神様が作られた体をちょっと歪ますなとかね、十字架は食べたらあかん、ああまた食べたとかね、そういうふうなことをちょっとずつ祈っていく中でやめていくことができるんです。本当にねえ、皆さんどうですか、ものすごく身近な戦いやってありますか私昨日やったんですよ、もうこれおいしいな、こう抹茶ロール美味しかったなとか ね食べたい、2個にしよう、あ3つに食べてもらったとか、そういういろんなわけわからん理由つけるんですね、抹茶ロールが僕を呼んでいたとかね、わけわからないことを言ってしまうそういうこととかも、でもそれはやっぱり過ぎると良くない、つまり自制というのは一番難しいんですよね。だから一番最後なんですよ。誰も見ていないあなたが本当のあなたの姿ということがありますよね。本当そうですね。日曜日だけはみんなの手前クリスチャンらしい顔をする、またできる、皆さん恐ろしいですからね、自戒したいと思うんですけども、クリスチャン生活というか長いこと歩んでいくと、成熟する人と人の前でやたら繕うことが上手な人と二つに分かれますからね。本当に聞いてみて、自分はどっちですかって聞いてみてください、今日ね、仲のいい兄弟姉妹にね、本当に恐ろしいですよ。だから日曜日だけ、つまりサンデークリスチャンになってしまうんですよ。で明日からもう何にも世の中の人と変わらない思考と言葉遣いと振る舞いをするんですよ。もう何やよう分からん世界ですよね。もうね、ウィークではそんなんで、日曜日だったらなんかすごい経験なクリスチャンだから、これ絶対自分がおかしくなりますからね。本当にそういうのでちょっと本当にね、ちょっと歪んでいってしまった経験を私もしたことがありますし、そういう仲間もしてますね。でも今はちょっと真っ当にしていただいて感謝ですけども、本当に皆さんこれは危ないですね。どうでしょうか、御霊に愛、この愛というのは神様に愛され愛すると言いました。皆さんこの愛とは何ですか、聖書を言っている愛とは何ですか、言えますか、これぜひ答えるようにしていただきたいんです。聖書で愛とは何ですか、御言葉ありますよね、第一コリント13章とヨハネ 15-13、 じゃあ皆さん暗唱しようと言いましょうか、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そうですね、これが愛ですよ、無条件の愛。イエス様はそのことを示しくださった、この愛を持って人を助けることができるものとなっていくんだ。皆さん愛とはね、今まで自分がばっかりだったでしょ、自分のことだけしか考えなかった人が他者の人のことを考えることができるようになっていくんですよ。これが御霊の実のね、一つの印なんですよ。おそらくここにね、ある方で私だけのことしか考えないっていう人はおそらくおらないと思いますね。その程度は違いますよ。でも相手のことを考えていこうとするようになってきておられるはずですね。つまり人のことを思いやり、そしてあの人のあの賭けは、あの人の本当に今大変なところを、自分はどのようにしたらそれを支えることができるかというふうな、そういう思いが湧き出てくるんですよ。これ見たものみですよ、愛ですよ。どうですか、そしてそれに気づくんです、私が自分で後から、あ、こんなところが昔なかったのにというふうに自分でもびっくりするんですね。だからよく言いますように、思わず言ってしまった相手が生きる言葉を、普通は違うでしょ、思わず言ってもた、悪いこと言ってもたでしょ、思わず相手が喜ぶことを言ってしまってる自分がいる、そうなってくるんですよ、愛。そして喜びね、これはいつもですね、なんかしかめつらして否定的なことしか、もう人をけなしたい、本当に人を避けるんだしかしなかったのに、喜びね、どんな状況がね、悲惨だと見えるような状況でも喜べる。皆さん、楽しみはね、外からやってくるものです。喜びは内から出てくるものなんですよ。で、楽しみは一時的なものです。でも喜びは消えません。日々増し加わってくるんですよ。そしてですね、皆さん、なんか周りがね、全然関係なくなってくるんです。で、周りがたとえね、悲惨だなというふうな10人中10人が言っても、その中の、ね、11人目の私はなんかニタニタニタニタしてるんですよ。あなた何笑っても気色悪いなって言われるかどうか知りませんが、ニコニコできるんですよ、喜びができる。そして当然喜びを持ったら周りも喜んでいくんですよね。それは伝わってきます。そしてもう一つは寛容です、ね、愛、喜び、あ、すみません、平安ですね。平安はどんな状況でも平安ね。つまり聖書を教えている平安は嵐の中の平安ですよね。周りがもうね、ものすごい嵐があっても自分だけは平安だということですね。つまり神様とつながっているからです。そういうことを経験してくるようになってくるんです。 皆さんどうでしょうか、ね、これが、ね、私たちの中に結ばれていくんだということです。すごくないでしょうか。じゃあ最後にですね、どうやったら結ばれるのか、2つあります。1つはヨハネ 15-4 見ましょうか。ヨハネ 15-4 と5読みましょうか。読めるでしょうか。ヨハネ 15-4 と5では読める方で読みましょうか。ヨハネの福音書15章4節と5節では15の4と覚えましょう。では3、はい、私にとどまりなさい。
私もあなたにとどまります。だがこの音についていなければ他だけでは見ることはできません。同様にあなたも私にとどまっていなければ
実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、
あなた方は枝です。
人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなたは何もすることができないからです。はい、もう明確、端的ですね。その一つは、キリストにとどまるということです。とどまり続けるんです。これはですね、つまりイエス様としっかりとつながる祈りと御言葉を持ってつながるということですね。だから申し上げてますように、毎朝起きた時に人は、ね、15分の以内に取り込んだものによって影響されると言われます。だからいつも神様おはようございますと語りかけ挨拶をして、そして御言葉をいただくわけです。そして神様、私は今日あなたは何をしなさいと言われているでしょうか、あなたは何を私に期待されるでしょうかということを聞くんですよね。そして使わされていくときに大きくずれることはないですよ、ね、でも朝起きてすぐにですね、神様以外の言葉に目を向けたり、それを取り込んだらずれていくことが多いでしょうね。皆さんどうでしょうか。だから朝の、ね、何か行動を起こす前に神様を本当に交わるということは、まさにこれをより強くしていくんです。キリストにとどまる、祈りと御言葉をなくしてこれをですね体験することは不可能です。皆さんどうですか。ブドウの木と言われましたよね。ちょっと絵を見ますでしょうかね。ブドウの木にはブドウがなりますよね。これで、これがです、ブドウの木の枝です、ね、つまり私は枝だと言われています。そしてここにここの実が、ね、なっていくんですよね。こういう感じです、イメージは。皆さんどうですか。皆さんですね、ブドウの木にブドウがなっているという状況ですね、実際的に見たことがあると思いますけども、どうですか。見てなんかね、一生懸命ですね、そのこのブドウがですね、この俺は離れずに頑張ってつながっているぞってプルプル震えたりするの見たことあります。電動歯ブラシみたいにプルプルプルプルって、ね、お頑張ってんだ頑張ってなんてないでしょ。つまりですね、私はそういうことはつながるっていうことですね。どっからピューって飛んできてピタッて、そういう差じゃなくて枝から出てきたんですね、ブドウの木から出てきたんですね。つまり私たちはですね、そういうものですので、ね、枝につながっていて初めて、ね、この中の養分を、流して枝まで流れてきて実を結ばせていくんですね、まあ、当然のことですね。だから私にとどまりなさい。だから一番収集すべきことはこのイエス様につながっているかどうかということですね。そのことに私は心を向ける、ね、申し上げたように具体的な祈りと御言葉、このように礼拝を共に捧げる、そして、ね、個人の礼拝デボーションを毎日捧げていくときにそのことがなされていくんですね。皆さんどうですか、ねね、私たちはこのことを、ね、しっかり心に刻みたいと思うんですね。でも私は、ね、やっぱり弱いですからね、なんかこうね、すぐずれてしまうことはね、特にね、何かこう教会でもね、やっぱりこう立て上げていくときにいろんなミーティングとかすることが多くなってくるとですね、例えば一番大きなことで総会というのがありますよね。なんかこう総会になったらですね、やたらこうですね、この会社モードになる人がいるんですね、ピッてね。だ総会という言葉がなんか危害になるんでしょうかね。だかやたらですね、今それまでね、会社までいきなりガーってなってね、これ危険ですよね。これは本当危険です。だからそういう傾向にもしあったらですね、自分でそのことをしっかり自戒したいと思いますね。でも教会はキリストの体ですからね、まず私は頭のキリストに聞いて、そして従っていくということがないとずれるんですよ。だからもしの教会にもね、まあ、仕組みっていうのがありますよね、組織、体ですから。でも全然違うんです、ね。まあえて言いますと、世の中は予算があって計画があってそれを成していきますよね。で私はまずビジョンが神によって与えられて、祈りが積み上げられて、そして先立つものが与えていくんですね。全く逆です。だから神にまず聞くということがないとダメですね。 初代教会はどうでしたか。アンティオキの教会はね、彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われ、そこで彼らは断食と入場して二人の家に手を置いて送り出したとあるんですよね。だから御霊の声を聞いたんですよ。これが教会の姿です。だからいつも私は常々今申し上げたようなことを取り組んでいくときに、そしてちゃんと方向を定めてそこにエネルギーを集中していくときに、私はみんながそういうふうになっていったら、そういういろんなミーティングの会議をしてもそういうふうになることはないでしょうね。ですが私はそのことをね、もう今から祈ってきたね。これは教会ですから、御霊が流れていくかどうかです。だからね、いつも教えてますように、より神様中心、昨日よりも今日、今日よりも明日、より御言葉がとどまっていく私となる、場となる、そしてより御霊が流れていく教会となる、私となるということをね、この3つをね、続けて祈っていきたいと思うんですね。キリストにとどまるか一つです、ね。この具体的なことがですね、私は信仰告白をして、そして信仰告白を公に表す洗礼をね、本当に受けて、そしてその後、ね、この地域教会であるこのキリストの体にしっかりつながっていく枝となるというメンバーシップになるということも、ここから私は教えられていくんですよ ね。このメンバーシップは霊的なものでもありますし、ね、キリストの体を立て上げていきますという決断を神と教会との前で制約を持って表明し枝となるということですよね。ですからね、そういう意味があるということも覚えて、あ、自分は今どこにいるんかなということも覚えて祈っていただきたいし、応答していきたいと思いますね。そしてこの実を結んでいく二つ目、これはですね、人と関わることをやめないでということです。人と関わることはやめてはいけませんと聖書は言いますね。皆さん、御霊の実のね、この愛、喜び、平安、神、神、善、聖と庭、自生というのは人間関係を通して結ばれていくものなんですよ。人間関係を通して成熟していくものなんですよね。つまりですね、人々の関係から離れて隠居生活をしていたら決して成熟はしないんですね。それ実感するんじゃないですか。つまり他の人というのはですね、もう時々厄介やなとかね、もうあんたどっか行ってと思う時もあるかもしれません。いや、あるかもですよね、あるかもしれませんが、でも自分が足りないところを指摘してくれるんですよ。自分のね、本当の顔というのはやっぱり鏡はもう全く本当ではないですね。本当の顔はやっぱり自分では自分を見えないように、人から指摘されて初めて分かるということも多いんですよ。まあ言われた時にムカッとくる時もあるかもしれませんね。嫌な思いをする時もあるかもしれません。しかし多くの場合ですね、結構当たってることが多いんですよね。どうでしょうかね。で、当たっている的を射てるから悔しいっていうことがあるんですね。まあもし本当に当たってない場合はですね、まあそれを聞き流すことはできるでしょうね。でも本当にそのことを通して自分が気づかされる。つまり大切なことはね、私の御霊の実が成熟していくように助けていただける、それが互いの交わりだということですね。いろんな状況の中でその人との関係で生きていると、ああ私には愛がないんだなとかね、あ、寛容さがないんだなと、こんなことぐらいなんで起こるんやろな僕はとかですね、ということが分かってくるんですよ。これ一番近しい、ね、決して離れない関係は夫婦関係ですよね。で、家族もそうです。遠慮がないからですね、やっぱり分かるんですよね。どうでしょうか。でもですね、そのことを通して、あ、自分には愛がないということが分かり、神に愛を求めていくんです。これ一人だとね、あ、結構私愛があるし寛容やなというふうに思っちゃうんですよ。でも人々の中に入った時にそれが本物かどうか試されるんですね。そしてね、関係の中にいると、こういうがたくさんね、いろんな中にいると1人か2人か3人か4人か5人、まあ分かりませんが、なかなか愛せないという人が出てくるんですよ。どうですかね。で、ひょっとしたらもう怒りとか憎しみが出てくるという人もいるかもしれません。で、やっぱり愛がないと思うんです。その時にこの御言葉が本当に響きますよね。あなたを敵を愛し迫害するために祈れというふうに、ね、好き、ライクではないんだ。好きというのは感情ですよね。嫌いとかって言ってそれで済むという状況じゃなくて、好きじゃないかもしれないけども神様は愛することができるんだということを言われているんですよね。だからまずその人のために祈っていくときに、 自分の中にそういう、決してその人をね本当にこう思いやったりする心は決して生まれ得ないと思っていた自分が変えられていくという体験をするんですよ。これが御霊の働きです。皆さんどうですか？今聞きますと、そんな体験できるとしたいなと思いませんか？これを神様はあなたに体験してほしいし、あなたを通してするんだと言われているのがこの御言葉の約束です。皆さんどうでしょうか？愛、喜び、平安、神との関係で結ばれと言いました。だから神様の愛を受けて神様に喜んでいただくことを十分味わっていく必要があるんですね。そしてその愛されたら愛せます。喜ばれ、許されていたら喜べて許すことができるんですよ。皆さんどうでしょうか？そしてもう一つですね、ここでパウロは御霊に満たされなさい、御霊によって歩みなさいと5の16で言いましたよね。この歩みというのはですね、列を組んで歩むという言葉が使われているんですよね。だから一人でポツンポツンと歩むんじゃなくて、列をなして歩むという意味があるんです。つまり列をなすというのはどういうことがありますか？列というのはもっとものすごくですね、この隙間入れない列なんですよ。つまりですね、つける隙がないんですよ。サタンがつける隙がないほどに見た目によってあるんです。つまりね、だから兄弟姉妹いるんですよ。ね、私もですね、この御言葉をいただいた時に仲間がね、いつも出てくる仲間5人いました、ね、お互いも本当賭けだらけですよ。お前が言うなっていつも言ってました、ね、こういう御言葉聞いたら必ずね、なんかこう言ってくるんですよ、お互いに。でそういうちょっとまあ楽しみながら、ちょっとなんかもうほんまに変な賭けだったんですけども、でも罪を犯す弱さをある時告白した時に、じゃあそのために祈るわっていうことを互いのために祈り始めたんですよ。そしたらですね、本当に力を感じましたね。自分一人で見た目によって歩むんだって言った時と全然違いました。つまり隙間がなくなった感覚ですよ。サタンがもうね、つける隙がないんだっていうことを本当に信じた、そういう意味です。見た目によって歩むということは、皆さんどうでしょうか？皆さんもですね、全ての人とそういう関係を持つことは難しいかもしれません。でもそういう関係を持てる人がいるでしょう。兄弟姉妹で、同じ同性同士もそうでしょうし、そういう関係を今日からぜひ持っていただきたい。それが互いに教え、互いに戒めということにつながっていくんですね。私は一人では確かにね、燃え尽きます。焚き火はね、一個取り出したら消えていくでしょう。でも本当にいくつかある中で燃えていく、もっともっとそれが炎が豊かになっていくように、私はこれだけたくさんの兄弟姉妹が集まっていく中で互いに乗り合うことをもっとしていきたい。家庭において、教会において、そして神様のこの願える御心を体験していくものとなっていきたいと、そのように願います。皆さんいかがでしょうか？御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。このことを私はですね、本当に受け取って、この御霊のこの罪を結ぶものとなっていきたいと思うんですね。このように結んでいった皆さんの周りには人が離れていくでしょうか？寄ってくるでしょうか？当然寄ってくるんですよ。だから友達が欲しい、本当の友達が欲しいというふうにもし思っていたら、これに取り組んでいったら、おのずと本物の友達関係が築き上がっていくでしょう。このことを私はもう一度受け取り直して祈っていくものとなっていきましょう。そして互いに祈り合っていくものとなっていきましょう。祈りましょう。それぞれ応答して今朝の祈りを下げていきたいと思います。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。天の神様、ありがとうございます。本当に神様が私たちをこの御霊の豊かな実を結んでいく器となっていくように召されていることを今日申し上げてくださって感謝します。本当にそれを阻んでいたいろんな諦めとか、いろんな本当に過ちとか、また違う方向を見ていたそういうものがあったのかもしれません。今でももう一度受け取り直します。どうぞ神様、私をこの御霊の実を豊かに結んでいくものとあなたが作り変えてください。今日から祈っていきます。どうぞ今日からまた互いに祈っていきますので、どうぞ祝福してくださいますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では